本日の聖書朗読箇所はルカの福音書1章の5節から22節までお読みいたします。新約聖書の106ページになります。ルカの福音書1章の5節から22節までお読みいたします。新約聖書の106ページになります。ユダヤの王ヘロデの時代にアビアの組の者でザカリアという名の祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリザベツと言った。二人とも神の前に正しい人で主のすべての命令と掟を落ち度なく行っていた。しかし彼らには子がいなかった。エリザベツが不妊だったからである。また二人ともすでに年を取っていた。さてザカリアは自分の組が当番で神の前で祭司の務めをしていた時、祭司職の慣習によってくじを引いたところ、主の神殿に入って香を焚くことになった。彼が香を焚く間、外では大勢の民が皆祈っていた。すると主の使いが彼に現れて甲の祭壇の右に立った。これを見たザカリアは取り乱し恐怖に襲われた。御使いは彼に言った。恐れることはありません。ザカリア、あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻エリザベツはあなたに男の子を産みます。その名をヨハネとつけなさい。その子はあなたにとってあふれるばかりの喜びとなり、多くの人もその誕生を喜びます。その子は主の御前に大いなるものとなるからです。彼はブドウ酒や強い酒を決して飲まず、また母の胎にいる時から聖霊に満たされ、イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます。彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。父たちの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせて、主の前に整えられた民を用意します。ザカリアは御使いに言った。私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか。この私は年寄りですし、妻ももう年を取っています。御使いは彼に答えた。この私は神の前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この良い知らせを伝えるために使わされたのです。見なさい、これらのことが起こる日まであなたは口が聞けなくなり話せなくなります。その時が来れば実現する私の言葉をあなたが信じなかったからです。民はザカリアを待っていたが、神殿で手間を取っているので不思議に思っていた。やがて彼は出てきたが、彼に話をすることができなかった。それで彼が神殿で幻を見たことが分かった。ザカリアは彼らに合図をするだけで、口が聞けないままであった。ただいまお読みいたしましたところから、本日は神の約束の実現と題して、鈴木手元牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今日も皆さんと共に礼拝の恵みに預かれますことを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。 愛と恵みに富みたも私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。救い主イエスキリストのご降誕を待ち望むこのアドベントの時を、あなたが恵みのうちに導いてくださっていることを心から感謝いたします。いよいよ来週はクリスマス礼拝を迎えます。どうぞ私たち一人一人があなたの御子イエスキリストが私たちに与えられたというその幸いを心深くに覚えて、日々の歩みを歩んでいくことができますように助け導いていてください。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、この時あなたの御声だけに聞くことができますように励まし導いていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして尊きイエスキリストの皆でお祈りいたします。アーメン。今日はアドベントの第3週目ということで、ルカの福音書1章5節から22節の箇所を選ばせていただきました。ルカの福音書1章と2章の中心テーマは神の言葉の実現です。1章と2章の中心テーマは神の言葉の実現です。ザカリアとエリサベツ、マリアとヨセフ、また野宿をしていた羊飼いたちは皆御使いを通して告げられた神の言葉がその通りに実現することを体験し、神の約束が確かであるということを証言しています。言葉というヘブル語ダーバールは言葉という意味と同時に出来事という意味をも持っています。言葉というヘブル語ダーバール、またそのギリシャ語訳であるレーマという言葉は言葉という意味と同時に出来事という意味を持っています。日本ではどうでしょうか。言葉の上では何とでもなるといった感じに、むしろ言葉と行いは分けて考えられがちな気がいたします。社交辞令と言いましょうか、そのうち旅行でも行きましょうといった具合に、現実味の薄い約束を表面的に取り交わす、そのような文化のように思います。しかし、旧約聖書の言語であるヘブル語には、そのような要素は微塵もありません。天地創造の神の言葉は、光あれと言われれば、その通りに実現するのです。聖書の言語と神の民イスラエルの信仰においては、言葉は出来事そのものなのです。聖書はイエス・キリストの誕生は旧約の預言の成就であったと伝えています。ルカの福音書はイエスがお生まれになるクリスマスの出来事の前に約束の救い主を待ち望むイスラエルの人々の姿を伝えています。その代表が今日の場面に登場するザカリアとエリサベツです。5節。ユダヤの王ヘロデの時代にアビア組の者でザカリアという名の祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリサベツと言った。ヘロデの時代、一言で言えばそれは暗い時代。外国の支配下にあって神の言葉への信頼が揺らいでいた時代でした。預言者によってメシアがお生まれになって神の民イスラエルが慰められると預言されていましたが、ダビデ王朝が途絶えて久しく、預言者も途絶えていました。中間時代と呼ばれる旧約と新約の間の時代に ついて、旧約聖書外典のマカベヤ記や歴史家ヨセフスが伝えておりますように、イスラエルの国は一時期外国の支配から独立を勝ち取ったものの、後継者争いをするうちにまたすぐに外国の支配を受けることになってしまいました。今王座に座っているヘロデ大王はユダヤ人ではなくエドム人の将軍アンティパトロスの息子であり、ローマ元老院の後押しを得てユダヤの王となったという人物でした。彼は皇帝カエサルの名前をつけたカイサリアという港町をローマ皇帝に献上する一方、エルサレムの神殿を大改築してユダヤ人たちの支持を得るなど、政治的な手腕で自分の地位を固め繁栄を築きましたが、民衆は力による支配と重い税金に苦しみ、ヘロデと結託した大祭司ら宗教指導者たちの堕落によってユダヤ教は形骸化し世俗化していたのでした。しかしそのような暗い時代の中にも敬虔な人々がいて、二章に登場するシメオンやアンナなどメシアの到来を待ち望む人々もいたわけです。ここに登場するザカリアとエリサベスの夫婦も、神の前に正しい人で主のすべての命令と掟を落ち度なく行っていたとあるように、旧約の決まりや掟を重んじて生きる敬虔なユダヤ人でした。ザカリアもエリサベツも祭司の家系でした。神の御前に正しく歩み、主の戒めと掟を落ち度なく踏み行っていました。しかし二人には子がおりませんでした。当時のユダヤ社会では不妊の女は恥とされていました。夫婦は子供を願って主に祈ってきました。しかしずっとその願いは聞かれることなく、年だけを重ねてきたのでした。祈ってはいるけれどどうせと希望を失ってしまっていたかもしれません。ちょうどイスラエルが長い外国の支配にくたびれきってしまって、飼うもののない羊のように弱り果ててしまっていたのと同じように、そんな時自分の所属するアビヤ組でくじが当たり、ザカリアが神殿の聖所に入って香を焚き祈りを捧げることになったのです。当時ユダヤにおいて1万8000人ほどの祭司が24の組に分かれて1週間ずつ交代してその任務についていました。ですのでこれは一生に一度回ってくるかどうかの名誉ある務めでしたから、ザカリアは滞りなく祭事を執り行うことができるようにと決まりの手順を何度も何度も確認して本番に臨んだことでしょう。しかし思わぬ事態が発生します。神の介入、御使いガブリエルが現れたのです。11節から16節。すると主の使いが彼に現れて香の祭壇の右に立った。これを見たザカリアは取り乱し恐怖に襲われた。御使いは彼に言った。恐れることはありません、ザカリア。あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻エリサベツはあなたに男の子を産みます。その名をヨハネと付けなさい。その子はあなたにとって溢れるばかりの喜びとなり、多くの人もその誕生を喜びます。その子は主の御前に大いなるものとなるからです。彼はブドウ酒や強い酒を決して飲まず、まだ母の胎にいる時から聖霊に満たされ、イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます。御使いの出現に取り乱し恐れるザカリアに、御使いは恐れることはありません、ザカリア。あなたの願いが聞き入れられたのですと告げました。そして御使いは彼に、あなたの妻エリサベツが男の子を産むと告げ、その子をヨハネと名付けるように命じます。そしてその子はイスラエルの民たちを主なる神に立ち返らせ、 主のために整えられた民を用意するというのです。ザカリアは子供が与えられること、またイスラエルの民が慰められることを長い間祈っていました。しかし突然現れた御使いから自分の理解を超えたことを告げられたザカリアはすっかり動揺して、御使いの言葉を受け止めきれませんでした。18節、ザカリアは御使いに言った。私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか。この私は年寄りですし、妻ももう年を取っています。これによって御使いガブリエルから厳しい叱責を受け、彼は口を封じられます。19節から20節、御使いは彼に答えた。この私は神の前に立つ御使いガブリエルです。あなたに花を使用し、この良い知らせを伝えるために使わされたのです。見なさい、これらのことが起こる日まであなたは口が聞けなくなり話せなくなります。その時が来れば実現する私の言葉をあなたが信じなかったからです。ザカリアは、私はもう年老いておりますし、妻も年を取っておりますと、神の言葉よりも自分の経験の方に重きを置いてしまったのです。この時彼に求められたのは、手順通りにことを進める儀式的な礼拝や、立法に定められた掟を正しく守り行うユダヤ教的な信仰ではなくて、新しいことを行われる神の言葉に聞くこと、神がなされる御業を信じる信仰だったのです。神の宣言は常に断定です。しかし彼は決定の告知として受け止めなければならなかった神の言葉を信じることができず、自分の経験や判断に頼ってしまったのです。ザカリアは御使いが告げた神の言葉を信じなかったために口が聞けなくなってしまいました。口が聞けなくなったことは不信仰ゆえの罰のように感じられます。しかし本当の罰とは、御使いが告げた言葉が取り消されることでしょう。けれども神は彼の不信仰にもかかわらず、彼らに子供を与え、ご自身の救いのご計画を取り消されることなく成し遂げられるのです。そして口が聞けなくなるという出来事によって、ザカリアは神の言葉は必ず実現するということを身をもって知らされ、沈黙を強いられる中でも妻が身重になっていく様子を目にして、神の言葉の確かさを体験しながら、神の憐れみと救いのご計画に目を開かれていくのです。ですからザカリアの沈黙は不信仰に対する罰だったというよりは、恵みが含まれていたということを覚えたいのです。ザカリアの沈黙は不信仰に対する罰だったというよりは、そこには恵みが含まれていたということを覚えたいのです。御使いガブリエルが彼に現れた時、恐れることはありませんと告げたように、人間の身には信じがたい、驚き戸惑うようなことであることをご承知の上で、神はザカリアに伝えられたのです。ですから弱い器であることもご存知の上で、ザカリアを選ばれ、彼の不信仰にもかかわらず新しい御業、慰めと救いのご計画を進められる神の慈しみに私たちは目を向けるべきでしょう。神の救いの計画は人間の不信仰を超えて実現するのです。ザカリアという名前は主は覚えたもう、エリサベツは我が神は誓いを守られるという意味を持つ名前です。ザカリアという名前は主は覚えたもう、エリサベツは我が神は誓いを守られるという意味を持つ名前です。ザカリアとエリサベツは神が自分たちを顧みてくださり、自分たちの思いを超えて救いのご計画を実現してくださるお方であることを心から信じる者へと変えられていったのです。この夫婦には念願の子供が与えられます。御使いが告げた通り、この子ヨハネは 生まれながらにして聖霊に満たされ、やがて成長して救い主の到来を告げる声として、人々に救い主を指し示す預言者としての働きを担うようになるのです。この先57節以降には、ザカリアが生まれた男の子を御使いに告げられた通りにヨハネと名付けるように示すと、たちまち彼の舌がほどけ話せるようになり、神を褒めたたえたということが記されています。その出来事を見た周りの人々は恐れを抱き、神の御業を仰ぎ見ることとなったのです。ヨハネという名前は、主は憐れみ深いという意味があります。ヨハネ、この名前は旧約聖書のヨナのギリシャ語訳なんですけれども、このヨハネ、ヨナという名前は、主は憐れみ深いという意味があります。救い主の到来は、不信仰な人間たちに対する神の憐れみの出来事であり、一方的な恵みの出来事であったことを聖書は教えているのです。今日の中心聖句には、この先の1章72節、73節の箇所を選びました。手法の内側に印刷してありますので、また前方のスクリーンにも写してありますので、ご一緒に読んでみたいと思います。3、はい。主は私たちの父祖たちに憐れみを施し、ご自分の聖なる契約を覚えておられた。私たちの父アブラハムに誓われた誓いを。これは舌がほどけ話せるようになったザカリアが聖霊に満たされ神を賛美して語った言葉の一節です。ヨハネは主は憐れみ深い、ザカリアは主は覚えたもう、エリサベツは我が神は誓いを守られるという意味があり、彼らの名前の通り、主は憐れみ深く、ご自分の契約を覚えておられ、誓いを守られるお方であると告白されています。預言者たちによって告げられていた通り、神はアブラハムの証明から始まるご自身の救いのご計画を実現してくださった。この幼子ヨハネは、意図高き方の預言者と呼ばれ、主に先立って行き、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるようになると、ザカリアは預言したのです。ザカリアは、この約束が長い救いの歴史の中で神によって導かれてきたことを確信し、自分たちの歩みのすべてがこの神の約束の中にあることを信じたのでした。そして言いました。78節、これは私たちの神の深い憐れみによる。その憐れみにより、あけぼのの光が意図高きところから私たちに訪れ、暗闇と死の陰に住んでいた者たちを照らし、私たちを平和の道に導く。前方のスクリーンにも映しましたけれども、もう一度読みたいと思います。78節、これは私たちの神の深い憐れみによる。その憐れみにより、あけぼのの光が意図高きところから私たちに訪れ、暗闇と死の陰に住んでいた者たちを照らし、私たちを平和の道に導く。聖書はイエス・キリストがすべての人を照らす誠の光として来られたと告げています。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。ヨハネの一章9節にそのように記されているように、聖書はイエス・キリストがすべての人を照らす誠の光として来られたことを告げています。神の愛から離れて闇の中をさまよい歩く人間たちを救って、ご自身の愛の光のうちに生きることができるように、イエスは人となって 私たちの世界に生まれてきてくださったのです。ザカリアとエリサベツは念願の男の子を得て慰めと喜びに満たされました。一方この夫婦は恵みとともに大きな責任をも賜ります。神の指示に従ってヨハネと名付けられたこの子は特別な神の任務を負う大いなるものとなるべく定められ、誕生の前から聖霊に満たされエリアの霊と力を受けていました。この子をその使命に応じて立てるように育て祈り、またその子の生涯のゆえに悲しみにも耐えなければならない責任をもこの両親は授かったのです。預言者として立たされた彼の人生の先には荒野での禁欲生活など苦悩の連続が待ち受けていました。預言者として立てられたヨハネの人生の先には荒野での禁欲生活など苦悩の連続が待ち受けていました。そして権力者ヘロデ・アンティパスに捕らえられ処刑されてしまうのです。しかしどんなに過酷な試練があってもザカリアとエリサベツの神の言葉への信頼は揺らぐことはなかったでしょう。このヨハネが与えられるこの出来事に至るまでのこの神の取り扱いの中で彼らの信仰は練られ、この夫婦の神の言葉への信頼は強められ揺らぐことはないものとされていきました。私たちも戸惑い不自由を覚えるような試練を与えられることがあります。しかし試練を通して主との深いつながりをいただけるなら、それは何にも変え難い喜び、朽ちることのない宝であるのです。沈黙を強いられた10ヶ月間はザカリアにとって神に取り扱われる特別な時、神の言葉の確かさを深く知らされる聖なる時となりました。私たちも苦難の時、その先に神の大いなる慰めと恵みが備えられていること、試練の中に置かれている時こそ深く取り扱われ、揺らぐことのない主との確かなつながりをいただく時であることを覚えたいと思います。人には受け取りがたい恐れ戸惑うものであっても、後になってその大いなる恵みに感謝し賛美するようになる。私たちも様々な苦難を通らされたとしても身を低くして、それが神の慰め祝福につながっていることを信じて歩みたいと思います。ここには待ち望むという信仰の姿勢があります。私たちの思いを超えた神の祝福慰めが備えられていること、神の言葉は時が来れば必ず実現するということを信じて待ち望むということが、私たちの信仰の歩みに大切であることが示されています。ルカの福音書1章45節にはこのように述べられています。ルカによる福音書1章45節、前方のスクリーンにも映しましたけれども、ルカの福音書1章45節にはこのように述べられています。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。これは主イエスの母となるマリアが親類のエリサベツのもとを訪ねてきたときにエリサベツが語った言葉です。この言葉によってマリアは励まされ、神の救いのご計画を高らかに称えています。エリサベツの長い間の不妊は、神が彼女を顧みて子供を身ごもったことによって、神にとって不可能なことは何もないということをマリアが信じきることができるために用いられています。エリサベツの長い間の不妊の悩み、しかしそのことも 神の美しい御業が表されるための備えとされていることは、私たちは覚えさせられることです。私たち一人一人も憐れみ深い神の導きの中に生かされています。今は分からなくても、御子をも与えてくださる神を信じ、私たちの思いを超えた慰めの御業を表してくださることを、私たちは待ち望んで歩み続けたいと思います。私たちキリスト者にとって、主の御降誕を待ち望むアドベントには二重の意味があります。アドベントには二重の意味があります。一つは、2000年前異邦人の支配下にあってメシアが使わされることを待ち望んでいたユダヤの民たちの思いに心を合わせ、救い主がお生まれになったことの喜びと神の憐れみを深く覚えることです。私たちキリスト者にとってのアドベントの一つの意味は、2000年前異邦人の支配下にあってメシアが使わされることを待ち望んでいたユダヤの民たちの思いに心を合わせ、救い主がお生まれになったことの喜びと神の憐れみを深く覚えることです。もう一つの意味は、その救い主到来の約束を実現させてくださった神の真実に基づいて、終末の時の主イエスの再臨によってもたらされる救いの完成を待ち望むということです。主イエスが再び来られる再臨の時、主イエスを信じ救いに預かった者たちは、あらゆる苦しみや悲しみから解放され、完全な慰めと喜びに預かると聖書は約束しています。その慰めと希望の約束を深く覚え、神の約束を信じて待ち望むということを、このアドベントの時期に深く覚えることを、キリスト教会は大切にしてきたのです。クリスマスの出来事は、旧約聖書の予言の成就であり、人間たちを救おうとされる神のご意志の実現であることを聖書は伝えています。その神の救いのご意志は、聖霊によって力強く導かれています。このルカの福音書1章2章を読みますと、この神の救いのご意志は聖霊によって力強く導かれていることがわかります。イエスの母マリアが聖霊によって身ごもるという出来事も、これが人の計画ではなく神のご計画、神のご意志であったことを示しています。イエスの母マリアが聖霊によって身ごもるという出来事も、これが人の計画ではなく神のご計画、神のご意志であったことを示しています。聖霊は時間や空間を超え、2000年前キリストにおいてもたらされた救いの恵みを、現代の日本に生きる私たちにももたらしてくださいます。聖霊は時間や空間を超え、2000年前キリストにおいてもたらされた救いの恵みを、現代の日本に生きる私たちにももたらしてくださいます。私たち一人一人は神の救いの歴史の中に生かされており、イエス・キリストによって表された神の愛を、神が作られ愛しておられるお一人お一人と分かち合う使命に召されているのです。私たち一人一人は神の救いの歴史の中に生かされており、イエス・キリストに表された神の愛を、神が作られ愛しておられるお一人お一人と分かち合うという使命に召されているのです。現代の日本でもこの時期、街中がクリスマスの飾りであふれ、あちこちからクリスマスの曲が聞こえ、多くの人が豪華な食事やケーキなどを食べたり、プレゼントを贈り合ったりしてクリスマスを祝っています。しかし、なぜクリスマスがめでたいのかを分かって祝っている人はほとんどいません。クリスマスの本当の喜び、なぜクリスマスがめでたいのかを分かって祝っている人は、残念ながらほとんどいません。それぞれ愛する家族や親しい友人たちとクリスマスを祝い、楽しく温かい時間を過ごす、 そのこと自体は良いことだと思いますが、クリスマスの意味と本当の喜びを知らない、キリスト不在の、神不在のクリスマスが祝われているというのが現状です。でも、私たちクリスチャンや礼拝に通われている皆さんはそうではありません。聖書が教える本当のクリスマスの意味を知り、イエス・キリストの降誕に表された神の限りない愛を覚え、喜びと希望で満たされて心からの賛美を捧げる、キリスト中心のクリスマスを祝うのです。有名なヨハネの福音書3章16節にはこのように告げられています。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神はご自身の一人子であるイエスをも与えてくださるほどに、私たち一人一人を愛しておられる。イエス・キリストというこの上ないプレゼントを私たちは神からいただいているのだと聖書は伝えているのです。よう愛されたとありますように、神はご自身が作られた世界中のすべての人を愛しておられます。本当のクリスマスの意味を知らず、キリスト不在のクリスマスを祝う、そのような一人一人のことをも神は愛しておられるのです。私たちは聖書の教えるクリスマスの本当の意味と喜びを受け取って感謝に満たされ、家族や友人など私たちの周りにいるお一人お一人とイエス・キリストに表されたクリスマスの喜び、神の愛を分かち合ってまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。憐れみ深い天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。今日はあなたが預言者たちを通して語られた救い主到来の出来事を、御使いガブリエルを通してあなたがザカリアに伝えた場面を読みました。ザカリアにとってそれは驚き戸惑う受け入れがたいものではありましたけれども、しかしあなたは人々の戸惑いや不信仰を超えて、あなたの救いのご計画を実現させてくださるということを教えられ、あなたの深い憐れみと恵みを感謝し、皆をあがめます。ザカリアとエリサベツがあなたの言葉に信頼して歩むものとされていったように、どうか私たちもあなたの救いのご計画の中に生かされ、導かれていることを覚え、あなたの御言葉に信頼して、平安と希望のうちに歩むことができますように、助け導いていてください。困難の中において、ますますあなたに祈り、あなたの約束を信じ、あなたの御業を待ち望み、あなたの導きを期待して歩めますように、聖霊の御助けをお与えください。そして私たちがクリスマスに表されたあなたの限りない愛と慈しみを覚え、感謝と希望に満たされて、クリスマスの本当の喜びをあなたが愛しておられるお一人お一人と分かち合っていくことができますようにも、祝福していてください。救い主イエスキリストの尊い名前によってお祈りいたします。アーメン。